マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第163回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第163回目です。まあ、12月になったということで、まあ、あと今年もあとわずかということで、まあ、あれですね、今年もマイクロソフトが史上空前ローンチイヤーだっていうことでね、いろんな製品出てきました。まあ、まだ出てこない Windows Phone 8の話がね、日本市場の展開ともあると思うんで、まあ、ちょっと今後まだ楽しみなんですけども、さて、そういうところで、やっぱり今年を振り返るのまだ後としてですね、やっぱり Windows 8の話をね、またちょっとしたいなと思っております。それとですね、私 ThinkPad を買ってもう1年になろうかとしています。 ThinkPad HE420 14インチの、まあ、ちょっと大きめのね、モバイルノートとしてはちょっと大きめな方の、まあ、持ち運びはできるよっていうレベルのね、まあ、ノートパソコンなんですけども、最近ね、やっぱりウルトラブックとかいいな、欲しいなとかね、タブレットが欲しいなとか言ってですね、いろいろと見てるんですけども、家帰ってこう ThinkPad をいじってみるとですね、やっぱ ThinkPad いいなと。 ThinkPad Edge の E420 っていうのはやっぱりすごくいいマシンで、まあ、今後継機で E430 出てますけどもね、そこら辺はやっぱ使ってみて、やっぱりね、薄くて軽いのもいいんだけども、まあ、薄くて軽いのが正直言っていいんだけどもいざこう手にして使ってみるとですね、 ThinkPad Edge の E420 いいかななんて、ちょっと思っています。ちょっとメールとかもいただいてるんですが、すいません、ちょっとここら辺の話ね、整理して、またノートパソコンの回とかでもね、お話ししたいなと思っております。さて、今回また Windows 8の話になります。で、 Windows 8の話でですね、今月ドットネットラボの勉強会でいろいろと内部的なお話をしようかと思ってるんですが、まあ、その中のね、一つにですね、お話ししようと思ってるのが、ファイルの履歴という機能、これについてですね、お話をしたいと思っております。で、皆さん、これファイルの履歴、まずね、まあ、はっきり言うとね、バックアップですね、ファイルの、皆さんどうしてますかね。バックアップの話はね、過去何度かさせてもらいました。イメージで丸ごとバックアップを取る話だとか、いろんなフリーソフトを使ってとかね、そういう話をしまして、まあ、現状私も今までリアルシンクというソフトを使ってファイルを同期させるフリーソフトを使ってやっていました。まあ、やっていましたというか、今でもね、念のためやっているんですけども、今回ですね、 Windows 8に、このバックアップ機能というのがちょっと充実してついておりまして、そこら辺のね、お話をしたいと思うんですが、まず、Windows 8のバックアップ機能2つあります。で、従来通りのディスクごとのイメージを取るバックアップ機能、これ Windows 7のファイル回復という機能がついてるんですけども、今回お話しするのはですね、新しく追加されましたファイル履歴、これについてお話をします。まあ、どういうのかっていうとですね、まあ、Mac でいうとこのタイムマシンですかね、あれに当たるかと思います。まあ、前回お話しさせてもらったの電気ウォーカーの、Windows 8の話で、コーヒーさんが紹介された時にね、まあ、タイジ君がやっと着いたのかという話をされてましたけど、やっと着きましたという感じです。で、このファイルの履歴というものはですね、どういうのかというと、ファイルそのもののバックアップも取ってくれますし、過去の変更前のファイルもバックアップを取ってくれて、かつ復元もできるという機能です。ですから、よくファイルを壊してるとかね、バックアップが必要なケースって、ハードディスクが物理的に壊れてしまったような、この物理的な障害の他に、まあ、人的な障害ですね、うっかり変更してしまった、うっかり消してしまった、うっかり上書きしてしまったとかですね、そういうことがあると思います。まあ、そういう時に対応できる、バックアップということになります。で、私もよくやらかします。これ、ハードディスクが壊れたっていうのはですね、私か本当に数えるほどしかないですね、ハードディスクが壊れましたっていうのはですね。ただうっかり消したとか、よくあるのがバックアップしてるのを整理しようとして本体も消してバックアップも消してしまったとかですね、まあ、そんな目も当たらないようなことを何度かやってしまったことがあるんですが、そんなところでね、対応できるこのファイルの履歴という、過去のファイルも復元できるという機能があります。ボリュームシャドウコピーということでですね、右クリックするとこの過去の以前のファイルということを呼び出すこともできるんですが、それとはまた別のファイルバックアップ機能です。で、この対象となっているバックアップフォルダがですね、ライブラリに登録されているもの、 皆さん Windows 8、Windows 7でも結構です。あ、これ Windows 8の機能なんですけど、ライブラリという機能が Windows 7以降つきました。ドキュメント、ピクチャー、ビデオ、ミュージックという形でね、エクスプローラーで表示がされると思います。そこに展開されるライブラリの内容と、あとデスクトップの内容と、あとインターネットエクスプローラーのお気に入りの内容、あとは、連絡先、これコンタクツっていうフォルダーで、出来上がってるものなんですが、それとちょっと条件があるんですが、スカイドライブ、これがね対象となっています。で、マイクロソフトがこれバックアップをどうしようかっていう目的があるんですが、マイクロソフトが考える時のね、このバックアップで、よくそのコンシューマー市場に展開する Windows 8としての、バックアップをこういうふうにやっていきましょうという考えがありまして、でまずそのバックアップの設定とですね、復元っていうのを複雑にしないと、もう簡単にできるようにしましょうということと、自動的に行うこと、それと、モバイル機器に対応ということで、例えばモバイル機器、ノートパソコンとかにバックアップを取るときに、例えば外付けのハードディスク、 USB 接続のハードディスクだったり、ネットワークドライブだったりすることがあるんですが、それがいつでもつながってるわけじゃないんですね。で、そこのつながったときにバックアップするとかですね、それの対応をきちんと考えましょうということになりました。言ってしまうと当然のことかもしれませんが、なかなかこの当然のことがね、できないことが多かったし、実際意外とですね、バックアップ取ってないという方が多いと思います。これマイクロソフト の、 製品統計情報というのを取ると、全体の 5% しかバックアップの調子を取ってないと。例えばそのアクロニスのトゥルイメージとか、そこら辺を取ってもですね、おそらく半分の方がバックアップを取ってないんじゃないかっていう、統計を出しているようです。確かにね、これ私は結構気にしてバックアップ取ってるし、そういうこと気にされてる方多いと思うんですが、いざ壊しちゃったって時に、あ、データ消えちゃったって話ね、よく聞きますんで、それ聞くと結局バックアップ取ってなかったんだなということになってしまいますんでね、意外とやっぱり取られてないのかなというのが、現状かと思います。ね、そのセットするのがめんどくさかったりとかですね、いちいちこう気にしてなきゃいけないのが嫌だとかあると思うんですね。つまりこれを簡単にするということで、まずこのファイル履歴機能ですね、これはですね、まずバックアップ元をまず明確化しましょう。スカイドライブでも同じ話なんですが、バックアップの対象が先ほど言いましたように、ライブラリーに保存されているファイル、それとデスクトップのファイル、あとはインターネットエクスプローラーのお気に入り、ブラウザーは私はいいじゃなくて Firefox だっていう方もいると思うんですけど、 Firefox は Firefox でね、またシンク機能があったりするんで、そちら使えばいいかと思うんですが、それと連絡先、これ連絡先ってそれほど重要なのかなって私は思うんですが、マイクロソフトはね、コンタクトってホルダーで、連絡先ということも指定しています。それとスカイドライブのホルダー、これですね、スカイドライブのホルダーに関しては、まず標準的には歌われてなかったんですね。で、これスカイドライブアプリをインストールをして、スカイドライブの内容をローカルにこう同期させるというスカイドライブアプリの機能があります。その同期しているスカイドライブのローカルにあるファイル、それをバックアップ取るということになっております。で、それ以外のホルダーはどうするんだっていうのがあると思うんですね。例えばデータってホルダーを用意してて、そこにデータを今までずっと入れてましたとか、結構それ辺気にされる方は、マイドキュメンツとかマイピクチャーなんかの下にあまり入れなかったりするんですよね。私なんか実はそうなんですけども。あとは開発してるソフトウェア、例えばデベロップとかね、私デブっていうホルダーを作って、その下にこう今までの Windows 本のアプリとかを開発してるものをこうバックアップ取ったりしてるんですが、そこら辺のホルダーどうなってるかとか、このポッドキャスト番組のファイルもどうしてるかとかですね、いろいろそのライブラリに登録している以外のものがあります。で、これどうするかというとですね、すでにこのライブラリの中に入れてしまえばいいんですね。で、ただライブラリといってもドキュメント、ピクチャー、ビデオ、ミュージックというある程度こう限定されてますんで、分類しにくい方はですね、新しいライブラリを作って、そのライブラリにこのホルダーがこのライブラリに属しますよという定義をしてやると、そういう設定をしてあげると、そういうことをすればですね、バックアップの対象となります。ですから私、開発というライブラリを作ったり、ポッドキャスト編集というライブラリを作って、そこに例えば開発のデブってホルダーはここに登録します。ポッドキャストのウッドストリームデジタル生活ともう一個実は番組あるんですが、そのホルダーはここに登録しますということで、ライブラリから見えるようにしております。そよってそのライブラリがバックアップ対象になりますので、自動的にですね、開発だとか ポッドキャストはね、私のそのライブラリの外で管理してたものをライブラリの管理下に置いてしまって、バックアップを取るということにしています。で、こういうちょっと説明がなんかまどろくしかったかなと、ちょっと丸くどかったかなと思うんですが、さて、じゃあバックアップを取るファイルをこれで決めました。で、大抵の普通に使われている方は保存先、マイドキュメントとか、ピクチャーとかね、あとはデスクトップにいろいろ置く方ということで、デフォルトの設定でよっぽど凝ったことしなければですね、これの設定特にすることないと思います。さて次に、バックアップを取るドライブを決めましょうということで、まず一つ気をつけなきゃいけないのは、ファイルそのものがあるドライブ自体は、バックアップの対象となりません。自分自身にはバックアップを取ることはできないですね。あくまでも別のハードディスク、それが例えば USB 接続の外付けハードディスクでもあってもいいですし、ネットワーク上のあるネットワークドライブでも構いません。ここでですね、そのバックアップを取るドライブを決めるときに、そういう設定があるんですが、そうするとですね、候補が出てきます。で、これどういう候補かというと、大容量でかつ空き容量の大きいものから候補として挙げられて、この中から選んでくださいと出てきます。で、私はですね、ドライブスペースでバカ高い空き容量を見た目上作ってるドライブがありまして、これいくつかのハードディスクに分散させて、まあ上場化させてるわけなんですけど、それをですね、バックアップ先に、ファイル履歴のバックアップ先に指定しました。で、それとあとはコントロールパネルからですね、これファイル履歴という機能を呼び出してですね、このファイル履歴をオンにすると、それをやっただけでもうあとはバックアップを自動的に取ってくれるということになります。で、基本的にですね、どういうタイミングで見てくれるのっていうと、何も設定しないとですね、1時間ごとにですね、ファイルのこう変更してるかどうかのをチェックして、バックアップを、変更があればバックアップを取るということをしています。で、これいつもこうチェックするってすごいシステムに負荷がかかるんじゃないかと思うと思いますが、これ NTFS ってこのファイルシステムの機能で、まあ、変更のあるところをですね、うまく見て、システムにうまくあまり負荷がかからないようにするという仕組みにしてあります。ですから、マイクロソフトの発表ではあまりこれバックアップを取るってことでシステムの負荷はあまりかからないようにしてますよということになってます。実際私もこう動かしてみてですね、操作上気になるところは特にないです。さて、と言ってもですね、このライブラリに入れたんだけどこのファイル取らなくてもいいよっていうのもあると思うんですね。例えば私、ライブラリからすぐ呼び出せるようにってことで、テンポラリとかワークとかですね、この一時的なファイルを保存する場所もすぐ呼び出せるようにしています。ところがこれ別にバックアップの対象じゃなくていいんです。バックアップ取らなくてもいいんですよね。で、そこで、除外したいフォルダというのを指定できるようになってますので、例えばこのテンポラリっていうフォルダはいりませんよという除外することができます。それと先ほど言いましたようにモバイル機器の対応ということで、例えばですね、バックアップ先、ノートパソコンのバックアップ先が外付けハードディスクだったりネットワークドライブだったりする場合、ずっと常に外付けハードディスクをつなげてるわけでもないし、ネットワークドライブだっていつでもつながってるわけじゃないわけですよね。で、そういう時にバックアップが走ったらどうなるかというと、まず自分自身のディスクにですね、キャッシュという形で一時的にバックアップのね、ファイルは作って保存します。で、実際その外付けハードディスクだったりネットワークドライブがつながった時点で、一時的に取ってあったキャッシュというそのバックアップの内容を、外付けハードディスクだったりネットワークドライブだったりに、書き出すということをしています。もちろん書き出しが終わると自分で取っておいたそのキャッシュとかですね、一時ファイルはクリアされます。で、このサイズを指定することができまして、標準だとディスク全体の 5% まで保存しますと。これがですね、 2% から 20% の間に、まあ、段階的に設定できるようになっています。ですから、まあ、ノートパソコンとかでもですね、まあ、安心してっていうかですね、忘れずにバックアップを取ってくれるということになります。あと、その履歴を取っていますと、いつぐらい前まで取っているんだっていう話になると思うんですが、この期間を指定することもできます。で、標準では無制限、もうずっと取り続けちゃいます。で、もしくは、設定によってですね、領域がなくなるまでとか、あと1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1年、2年と、そこまでの情報を取っておきますということも、設定できるようになっておりますので、例えば1年前の変更したファイルはもういいやと、で、ディスクそんな圧迫しないようにしたいという方はですね、この機能を使っていただければと思います。で、もちろんこれ今自動的にやることをしましたけど、手動でクリアすることもできます。例えばもう一回全部きれいにしたいと、今持ってるファイルの過去のファイルはいいやっていうことで、最新のファイル以外すべて消すとか、あとは 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1年、2年とですね、これこの中から選べるんですけど、それより前のやつを消してしまうということを手動でできるということもできます。まあ、こんな形でですね、バックアップそのまま非常に簡単にできるようになってるし、1回も設定してしまえば自分の知らないところで、知らないところでっていうかね、あんまり気に意識しないでですね、裏でバックアップを取ってくれるということになっています。いざって時に、あ、これバックアップ取ってたんだ、助かったってことね、多いと思うんで、これぜひ設定しておくとですね、いいと思います。さて、肝心の戻し方ですね。よく言われるのが、バックアップ取ってんだけど戻せなかったっていうね、話がよくあるんですけども、これちゃんと戻しても戻せるようになってきまして、エクスプローラー、ファイルのエクスプローラーでですね、ファイルとかフォルダを指定しますと、上のリボンのメニューのところに履歴というボタンがあります。これリボンのです、ね、ホームのタブを選んで開くっていうカテゴリーのところにですね、履歴というボタンがあります。これ例えば履歴って押すとですね、バックアップした日付とか時刻ごとに今まで取ったバックアップのファイルがこう見れるようになっています。でもちろん画像だったりテキストファイルだったりいろいろフォーマットあるんですが、それのねプレビューもできます。で、その中から選んで、で前後のボタンがあって、過去にわたっていつバックアップ取ったってことをずっと遡って一覧を見ることができるんですね。そこで例えば、あ、このファイル戻したかったんだ、これに戻したいとか、このファイルを消えちゃったのを戻したいという時は、そのファイルを指定して復元ってボタンをポチッと押すと元に戻してくれます。で例えば戻し先に同じファイルがすでにある場合、まあ多分間違えて上書きしちゃったとかですね、そんなファイルがある場合ですね、で上書きしますか、もしくはスキップしますかということも聞いていきますので、そこら辺はですね、ちょっとご自身の判断でやっていただくということになりますが、まあ、そこら辺 の問い合わせもしてくれます。また復元場所の選択で別の場所っていうのを指定することができるんですね。いや、これ復元ここだけちょっと戻したいんだけど、今のやつは実は上書きしないでちょっと比較したいから別のところに置いてきたりとかね、そういうことあると思います。まあそれを考えると、まあちょっと復元場所をね違うところに一回戻してみるっていうのもやりたいことですので、もちろんこれもできるようになっています。まあそんな形でですね、復元も簡単にできるということになっております。まあ、それとあと、今先ほどのバックアップをするフォルダードライブを指定するって話があったと思いますが、ドライブ新しくしたいとか、別のものに変えたいっていうこともあると思うんですね。その時はまたもう一回ドライブの指定をし直すことができますし、指定した場合にですね、今まで取ってあったバックアップフォルダーがあるっていうのはもちろん分かってるわけなんで、すでに今まで取ったバックアップがありますけど、この内容引き継ぎますかって聞いてくるんですね。で引き継ぐってやると、今まで取ってあった古いバックアップホルダーをそっちに新しい方に移してくれるとか、そういうことをねやってくれますんで、バックアップ先のディスクドライブ変えたいんだとかね、ハードディスク変えたいんだとかね、そういう時にね、割とそこは親切にですね、切り替えをしてくれます。まあ、そんなところでですね、とても便利なファイル履歴機能なんですが、今のところですねちょっと問題がないことはないです。いくつか事例が出ておりまして、一部のファイルでですねコピーできないものがあって、それが原因でバックアップが取れませんというのはね、まだ起きているようです。これマイクロソフトのねコミュニティ、まあ、昔でいうアンサーズの方でですね、海外の方とか、あと国内でもいくつか事例が出ていまして、その際はですね、まずその対象となるファイルのフォルダをですね一回除外して試してみるとかね、そんなことをしてみなきゃわからない状況で、ちょっとねそこら辺がねうまくいかないケースがあるようです。大抵の場合うまくいくんですが、やっぱりいくつか事例があるようでして、で実は私もその事例にハマっておりまして、どうも一部のフォルダーがコピーできない、例えばファイルよく見るとですね、ファイルネームが長すぎるだとかですね、使っちゃいけない文字は基本的にファイル使えないはずなんですけど、このファイルは対象じゃないとかですね、そういったことでねちょっと弾かれるケースがあるんで、そこはちょっとね調べてみるしかないかなと思っています。でこれちょっと改善してくれっていう話は、まあ、皆さん挙げてますんで、まあ、ちょっとそこらね改善していただきたいなと思っております。まあ、通常使う分には問題ありませんので、ただなんかバックアップ取れてないなとかね、エラーが出てるなって時はですね、実際その保存する元のファイル名とかの、ね、長さとかそこら辺をねちょっとチェックしていただくのが今のところいいかなと思っております。まあ、そんなところがあるんですが、まあ、私もリアルシンクとか使ってファイル同期取ってるんですけどね、このお気軽に、あまりこうすごい気を使うんですね、やっぱりね、バックアップで子供の写真だとか重要なのたくさんありますんで、 まあ、そこら辺をですね、きちんとやってくれて、かつ設定も簡単にできると、その後のメンテナンスもね、楽だということで、こういったねファイルのバックアップ機能、ファイルリリーキ機能ですね、これ標準でつけてくれたっていうのは、ね、すごくいいことかなと思っております。まあ、ぜひ意識してなかった方もですね、いやバックアップ取りたいけどちょっとめんどくさいんだよねと思ってる方もですね、この機能ですね、ぜひ使ってもらえればなと思っております。はい、そういうことで以上 Windows 8のファイル履歴機能のお話でした。はい、第163回目は Windows 8のファイルの履歴機能についてお話をさせていただきました。他からもらったことない自分たちが作り出したとかね、自分たちが集めた重要な情報とかですからね、やはりこれバックアップっていうのはもう変えることのできないもんですんで、非常にこれ重視してですね、これ重視する一方なかなか面倒くさいところがあって、それをまあ今回こういうふうにやりやすくしていったということになりますので、ぜひね活用していただければと思います。まあ、重要なのがこの Windows 8っていうのは、そのモダン UI とかね、こちらの新しいインターフェース、Windows Store アプリとか、そっちの方にこう注目がいってしまいがちなんですが、そういった見た目の話も、ユーザーインターフェース絡みの話もあるんですが、こういった内部的にもですね、いろんな改善点が加えられています。でここら辺をですね注目してお話ししていって、やっぱり Windows XP Vista 7から8にこう移行した方がいいんじゃないかっていうところですね、うまくお伝えできればなと、そういうふうに思っております。確実にやっぱり中身進化してますんでね、ぜひこういった内部的なところもですね、注目していただければなと思っております。まあ、そんなところで来月じゃない、もう今月ですね、ドットネットラボの勉強会で私お話をさせていただこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方ですね、来ていただければと思います。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。